もう満足しちゃってもう何も言いたくなくなったんですけれども、で自分が準備してきたあの御言葉とは別にですね、先週のメッセージでコーリアっていう言葉が出てきて、自分にとっては大変馴染みのない言葉であって、かといって話がメッセージが進んでいく中で決してちんぷんかんぷんなその言葉に遭遇しちゃったんじゃなくて、自分の知っている体験したイエスが語られてきているのを覚えてものすごく嬉しくなっちゃったんですね。あのですね、古い話ですけれども、まだ20代半ば田舎で暮らしていた時に、ちょっと、姉妹と結婚問題でトラブルを起こしたことを思い出しちゃったんですけれどもね、結論的から言えば、この話はなかったことにしよう、で許すと言って、そのつもり、そのままずっと来て、こっちに東京に出てきてずっとこう生活を送っていた中で、何かの拍子にそのことが思い出される、フラッシュバックが起きて痛みが再発する。で自分自身の中では許したと主の前に言ってるんですね。だけども何か同じような状況を見聞きしたとき、こう自分の痛みがこう再発するのを覚えて、でもう一度そのことを主とこう面と向かって交わりの中に入っていったとき、許したつもりでしかない、つもりでしかないことをこう示されてくるんですね。で、主の言葉は明確で、その言葉だけを繰り返し繰り返し要求してきます。許しなさい、許しなさい、7度を70倍するまで許しなさい。まさか491回目からは許さなくていいと思ってる人いないでしょうね。完璧なまでに許しなさい。自分が許したつもりでしかない、許していないっていうのがすぐ分かるんですけれども、肉の言葉が主の言葉に挑戦していくんですね。嫌だ、許せない、憎い、汚らしい、それが主にこうぶつかっていくんですね。主の言葉は変わりません。同じ言葉を繰り返します。許しなさい、許しなさい、7度を70倍するまで許しなさい。嫌だ、嫌だ、とうとう格闘の中で根負けしちゃったんですね、自分の方が。許します、許しました。それでその場でその格闘は終わったんですけれども、ある日本当の意味で癒されたということを自分が知ることができました。同じ場面に遭遇しても、カウンセリングしても、もう痛みは再発しないという自分に遭遇したんですね。あ、これ癒されている。過去に起こった事実っていうのは消せません。歴史的事実消せません。だけども本当の意味で主の技が現れた、それを見出すことができたんですね。もう主が癒したという時、その痛みは再発しないんですね。 で、カウンセリングやってるとね、まあ今ずっとしばらくやってないですけれども、何かね、昔嫌な出来事が起こった、その引きずっているっていうことにおいて、その癒しの定義がね、自分の記憶から消去することが癒しだと思い込んでる人いるんですよ。だけど僕突っ込んで言うんですけどもね、それが本当の癒しだったらね、あなたは証しできないじゃないのって。過去にそういうことがあった、何したどうしてどのように誰が癒してくださったか、それを追求していった時、記憶が消去してたら、あれどうだったっけって、証しできないじゃないですか。まだその場面と立ち向かっていないということ、主と相面する、格闘する、交わりとは、主との交わりとはいつも体裁のいいこと、お茶を飲む、そういう交わり、サロンとは限りません。ヤコブが久しぶりに兄エサウと再会する前の晩に主と格闘した場面がありますよね。相まみえなかったら、多分ヤコブの人生は同じパターンを繰り返すことでしょう。人間的なずる賢さ、世渡りのうまさ、そのパターンが永遠と続いていって、信仰者としては自立できていない状況を繰り返していったことだと思います。だから私たちの人生の中で主と格闘しなければいけない、そういう交わりってあるんですね。いろんな場面でそれが体験していく。 もちろんその好き好んでね、痛み味わいたくないですよ。僕これじゃないですしね。いやなんだけれども、しかしそれを体験して告白し、主の技を見出していった時、そこに完成されたキリストの姿を見出すことができるんですね。で、僕準備したのは、去年ですね、去年の、テーマでね、混乱、そして混乱がずっと続いてる中で、9月15日に、アメリカの証券会社、リーマンブラザーズの破綻がありましたよね。リーマンショックって言われる。その中、それが起こって、金融危機が全世界にこう、顕著に現れてきて、それが実体経済で、そんな、お金と縁のないようなね、一般の庶民の、実体の経済がおかしくなってきている。そういう状況に陥っているわけですけども、その中で、私たちは、御言葉が開かれ、その、解決の御言葉が与えられて、そこに留まっているとき、何ら問題ない。そこに、落ち着いて、身を委ねていれば、その御言葉に留まっていれば、救われるということも、ここから語られました。で、具体的には、世界状況の現状認識ということで、イザヤ書の24章を開かれたと思います。で、究極的な結論はその最後の節ですけれども、もう一度見てみましょうか。イザヤ書24章の最後の方を見てみたいと思います。究極的な結論はやはり主の再臨にあるわけですけれども、最後の部分、主の再臨の部分読んでみましょう。21節、22、23節読んでみます。その日、主は天では、天の大軍を、地では地上の王たちを罰せられる。 彼らは囚人が地下牢に集められるように集められ、牢獄に閉じ込められ、それから何年か経って後罰せられる。月は恥ずかしめを受け、日も恥を見る。万軍の主がシオンの山、エルサレムで王となり、栄光がその長老たちの前で輝くからである。究極の、解決ということで、ここまで読まれました。で、いろいろ解決の聖句出されましたけれども、あるいは、同じイザヤ書の30章を見てみましょうか。30章の15節読んでみますね。神である主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすれば、悔い改めですね。あなた方は救われ、落ち着いて信頼すれば、あなた方は力を得る。具体的なその問題から、救われるということで、ここ開かれたと思います。読まれたと思います。で、結論は、同じなんですけれども、ですね、僕もう一つ考慮しておいた方がいいのではないかなと思って準備したんですけれども、その結論の御言葉、解決の御言葉にとどまっている分には、何ら問題ないんですけれども、実際私たちの中であってほしくないんですけれども、あるいは私たちの周り、知っているクリスチャンの中で、現実的にはその魂がかなりこの世に騙されたり、攻め込まれたり、かなり危ないところまで行くんじゃないかなという危惧もあるんです。しかし結論は、その人であっても主の十字架はあり、結論は同じなんですけれども、そういう場面を通ってくるところの聖句も考慮していた方がいいのじゃないかということで、アサフの賛歌、詩編の73編、ちょっと読んでみたいと思います。これ、僕、新共同訳の方で読ませてもらいます。アサフ、歌うたいに任じられている士族ですけれども、詩編の73編ね、新共同訳のほど、賛歌、アサフの詩となってますけれども、神はイスラエルに対して、心の清い人に対して恵み深い。それなのに私は危うく足を滑らせ、一歩一歩を踏み誤りそうになっていた。神に逆らう者の安泰を見て、私はおごる者を羨んだ。死ぬまで彼らは苦しみを知らず、体も肥えている。誰にもある労苦すら彼らにはない。誰もがかかる病も彼らには触れない。傲慢は首飾りとなり、不法は衣となって彼らを包む。目は死亡の中から見回し、心には悪巧みが溢れる。彼らは侮り、災いをもたらそうと定め、高く構え、暴力を振るおうと定める。口を天に置き、舌は地を行く。民がここに戻っても水を見つけることはできないであろう。そして彼らは言う。神が何を知っていようか。意図高き神にどのような知識があろうか。見よ、これが神に逆らう者。とこしえに安穏で財を成していく。現象面だけを見ているんですね、この人。私は心を清く保ち、手を洗って潔白を示したが虚しかった。日ごと私は病に打たれ、朝ごとに懲らしみを受ける。彼らのように語ろうと望んだなら、見よ、あなたの子らの代を裏切ることになっていたであろう。私の目に労苦と映ることの意味を。 知りたいと思いはかり、ついに私は神の聖女に、聖女を訪れ、彼らの行く末を見分けた。ここからもう信仰者の真髄が現れてきます。あなたが滑りやすい道、道を彼らに対して備え、彼らを迷いに落とされるのを、彼らを一瞬のうちに荒廃に落とし、災難によって滅ぼし尽くされるのを、我が主よ、あなたが目覚め、眠りから覚めた人が夢を侮るように、彼らの偶像を侮られるのを、私は心が騒ぎ、腹渡の裂ける思いがする。私は愚かで知識がなく、あなたに対して獣のように振る舞っていた。霊的に我に返っていくんですね。あなたが私の右の手を取ってくださるので、常に私は身元に留まることができる。あなたは御計らいに従って私を導き、後には栄光のうちに私を取られるであろう。地上であなたを愛していなければ、天で誰が私を助けてくれようか。私の肉も私の心も朽ちるであろうが、神は常しえに私の心の岩。私に与えられた分、見よ、あなたを遠ざかる者は滅びる。身元から迷い去る者をあなたは絶たれる。私は神に近くあることを幸いとし、主なる神に酒どころを置く。私は御業をことごとく語り伝えよう。結論は同じであり、素晴らしいですね。27節、身元から迷い去る者、迷い。それは真理の反対が迷いです。イエス様の対極にあるところが迷いです。で、私は神に近くあることを幸いとし、主なる神に酒どころを置く。私は御業をことごとく語り伝えよう。ただね、ちょっと旧約の信仰の限界かなとも感じるんですけれども、もちろん、神に遠ざかる、遠くなっていくよりは、近くにある方がずっとマシなわけですけども、近くって言ったらまだ神と自分との間に距離を感じるじゃないですか。ね。ここは、私たちは、新約に生きる信仰者として、もっと明確な言葉を新約で捉えるべきです。何回か開かれている、ところですね、第一コリントの6章17節、短い御言葉開きましょう。第一コリントの、6章 17節ね。今度僕、新改訳で読みます、しかし主と交われば一つ霊となるのです。霊において一つとなっている、そこにはもう距離がないでしょ。
そうです。
私たちはね、で、ただ単に霊の部分だけで一つとなっている方ではなくて、この魂の部分においても良き牧者があられるんですね。魂っていうのはいつもフラフラ世の情報を受け取り、世にこう釣られていくわけですけれども、それに対してもちゃんと牧者であられるということを言っています。開きましょう、第一ペテロ2章25節、第一ペテロね、2章の25を開きますね、はい、2章の最後の節ね、 あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。良き牧者は私たちの魂に対しても深く関わってくださっている。そうです。良き牧者、羊飼いなんですね。この世の牧師、この世の、指導者、目に見える宗教的指導者じゃなくて、内側にいらっしゃるイエスに寄りかかっていきたいと思います。
もう結論は出ちゃってますのでね、まあここで書いちゃってもいいんですけど最近怖いね。私前期、まあ前期というのは夏休み前ですけど、大学の講義でね、秋葉が危ないってことで言ったんですよ。秋葉が危ない、いわゆる派遣切りでもってね、世の中でもう鬱憤溜まってる人いっぱいいるんです。ネガティブなものがあってね。で、ネットでは誹謗中傷でしょ。で、わけのわからん犯罪起きてる。で、去年はほら、女性殺してバラバラにして、推薦通りで流してた。恐ろしいね。で、私は今度後期になってからね、大学が危ないって言った。大学危ない。案の定ですね。中央大学の先生。40箇所刺された。そしてね、10箇所はね、貫通してたって。背中から腹まで。だから普通の包丁じゃない、刃こぼれしてないっていうのね。だから刺身包丁みたいな、そのプロが使うような包丁でね、10箇所傷がもうこう出てた。恐ろしい。そして家の周りになんか呪いだとか殺すっていう言葉がね、ぐるっとこう、わー、これが現代です。いや、私のうちだってそうですよ。わけのわからん変なとこの牧師がさ、いきなり来たりとかね。夜中の3時に来るのいるんですよ。夜中の3時、信者ですけど、ピンポン。わー。わけのわからんのが多いんだ、最近。世の中とにかく今ね、もう病んでる。で、その病んでるのが、もうコンデンスした形で、日本キリスト教が病んでるんです。ね。で、いろんなものがもうだんだん出てきてるっていうのは前回も言いましたけれども、現代の特徴、ちょっと一言で言うとね、今日のアウトライン見てほしいんですが、不安と恐怖と偽りです。ね、キーワード言いますと、不安と恐怖と偽り。で、詩編の62編見ていただきたいんですけどね。まあ今、兄弟が全く言われたのとね、実は同じ、結論が同じなんですけども、ね、私の魂は沈黙して、ただ神に向かう。神に私の救いはある。神こそ私の岩、私の救い、私の砦の塔、私は決して動揺しない。今、新共同訳では見ました。これ結論です。そして、4節見るとですね、新改訳では、5節になってるのかな、私たちはいつまで人に襲いかかるのかな、着物用にしようと一段となり、人を倒れる壁、崩れる石垣として、人が身を起こせば押し倒そうと図る、常に欺こうとして口先で祝福し腹の底で呪う。私の魂を沈黙してただ神に迎え、神にのみ私は希望を置いている。神は私の岩、私の救い、砦の塔、私は動揺しない。私の救いと栄えは神にかかっている。力と頼み、酒どころとする岩は神のもとにある。民をどのような時にも神に信頼し、見前に心を注ぎ出せ。神は私たちの酒どころ。これ結論です。そして、10節見ると人の子らは虚しい。人の子らは欺く。共に計りにかけても息よりも軽い。暴力に依存するな。搾取を虚しく誇るな。力が力を生むことに心を奪われるな。これが現代な。人々は、不安を持ってま ますね。で、不安っていうのはね、精神学的に言うとどういう時に出るか。まあ、いろんなの不安の持ち方があるんです。例えば若い女性に多いのはパニック発作っていうのがありましてね。こう、不安がとこう来ますとですね、もう、こう呼吸が早くなっちゃう。で、過呼吸って言いまして、ってやってるうちにですね、バタンとぶっ倒れる。で、もう息ができなくなる。これはもう地獄の苦しみだそうですね。空気がないかのように感じる。過呼吸と言います。で、よくこう、袋をですね、口に当てて自分の吐いた息をまた吸い込む。やってるうちに落ち着くんですけども、いますよ。私の大学でも結構いる。女の子ね、ぶっ倒れちゃう。廊下に倒れ、どうしたのって、気ができない。過呼吸です。それから、全般性不安というのがあります。なんとなくこの心の中が重苦しくてね、なんかもやもやとした不安がずーっと漂っている。不動性の不安というんですけども、まあ、全般性の不安。理由がわからず、なんとなく不安である。現代は、それなんです。パニック発作になる人はね、まあ、ある意味でこう目に見える形になるんですが、漠然とした不安を社会が持っている。昔、芥川龍之介が言いましたね。彼が、ぼんやりとした不安という言葉を言ったんです。ぼんやりとした不安。明日はどうなるか。いや、今日だってどうなるかわからない。ね。皆さん、家の周りって変な字が書いてあるか調べてください。どこで恨みを買うかわからない。病気の人は逆恨みをしますから。妄想を持って恨みますからね。私なんかすごいですよ。本当にまとわりつかれる。インターネットもそうですね。リアルでもそうです。不気味です。病んだ人っていうのは敵の霊に用いられるんです。これが現代。現代。この不安っていうのはね、自分で何かを制御できないことに対する不安。反応。つまり自分が全部コントロールできてれば人間っていうのは不安感じないんです。例えば皆さん、明日、明後日、10年後、ね、自分がね、コントロールできるっていう何か当てを持ってると安心してる。その当てがなくなってくると不安になるんです。だからだんだん年取りますと、体不安でしょ？10年後大丈夫かしら、腰は立つかしら、歩けるかしらみたいなね。だんだん自分のね、制御が効かなくなってくるわけ。わかります？お金もそう。例えば、会社でもって、自分は首切られるんじゃないか。それは上司の意思、上司が判断する。それを私コントロールできないわけよね。だから不安を感じるんです。あるいは男と女が恋愛関係になる。私うまくいけるかしら、不安になる。なぜ？相手の心が離れちゃうんじゃないか。コントロールできないんですね。だから不安になる。そしてこの不安を持った人の特徴というのはですね、マニピュレーションをいたします。人をコントロールするの。ソルトさんって奈良の小学校の先生いるんですけど、あの人は障害児を扱ってるんですね。で、お友達の方でも障害者を扱う専門の先生いるんですよ。で、その人が掲示板に書いてね、僕のブログを読んでちょっと感じた。その、障害持ってる人とか、いわゆるまあ、育ちがあまり健やかでない人っていうのは、人をかき回すんです。クラスの中をかき回す。わざとトラブルを起こす。そして人がこう混乱するのを見て喜ぶのね。これはなぜか、自分の不安を、いい？これを自分の中に留めておかないで、周りの人を引きずり込みたいわけ。自分の病気のね、世界の中に引きずり込みたい。これをマニピュレーションと言います。で、このマニピュレーションしてる人っていうのは、例えば、独裁者。北朝鮮の、ね、今度なんだか、ジョンウンさんが、なんか後継に指名されたとか言ってますけど、ああいう人たちってのはなぜ人をマニピュレーションするか。あるいは、今は日本キリスト教でも多い牧師ね。はっきり言いますよ、牧師っていうのはね、本当に不安を抱えた人が多い。はっきり言います。満足して満たされてる人は牧師なんてやらないって。やるわけないじゃん、あんなもの。自分が満足して満たされてるんだから。 それをすることによってね、周りをマニピュレーションすることによって自分の不安を解消しようとしてるわけ。だからそれに引きずり込まれた人は大変ですよ。それこそ大変です。やれやれ、いけいけ。もう本当に絞り取られますからね。私たちは満足してる人、不安を持っていない人っていうのは人との関係が淡白です。で、全然マニピュレーションしません。来る人は受け入れる、去る人は去らせる。どうでもいいんです。関係ないもん。ね？私これ、メガチャージ作る関係ないですよ。私は自分一人でいることが楽しいんだから、主と交わってることだけで満たされている。あとは全部付録なんです。わお。なんだよ、ルークさん付録でメッセージしてんのかよ、と。付録。あのね、入れ込んじゃダメよ。はっきり言います。あのね、顔を引きつらせるようになったらもうダメと思ってください。あの、神様の仕事っていうのは自分が力んでやってできるものではないんです。はっきり言います。あのね、自分が満たされて、その、こぼれた分でやるだけなの。わかります？自分の中にないものを必死で絞り出した。絞り出した。できるわけない。こぼれた部分でやるだけ。ね。まあ、これ私は、あの、神の、務めの余剰価値説と言ってるんです。ね。あの、経済学であるし、余剰価値説。価値が余ってるんですよ。それをお互いに配り合って分かち合うわけ。わかります？で、例えば、箴言のですね、12-25見ますとですね、こう書いてありますよ。心配は、あるいはこれ、不安。神科学では不安になってるかな？人をうなだらさせる。ね、親切な言葉は人を喜ばすと書いてあるんですが、不安を持っている人っていうのは、うなだれる。そしてね、自分の中にどんどんこう入っていっちゃう。わかります？不安を持ってる人は自分の中に入っていく。逆に人をコントロールする。これが不安を持ってる人の症状ですね。症状です。だから私たちね、その病気の人っていうのは我々をかき回しますから、これに対して私たちは防御線を張る必要があります。No。あなたのペースに私たちは合わせません。あなたが異常なんだから、あなたが私たちに合わせるべきだ。明確にする必要がある。そうでないとかき回さない。ね。まあ我々もそういう経験したでしょ。私たちは、いい？私たちが正常なんですから。異常な人の世界に合わせてごらんなさいよ。とんでもないことになっちゃう。マニピュレーションに対しては、ノー。拒否する。それからもう一つは、恐怖ね、恐れがある。最近の、犯罪もそうですが、これは対象があります。ある対象に対する、自分に、こう、脅威を与えるね。それに対する反応が恐怖なんです。だから不安と恐怖っていうのは専門的に言うと別のものなのね。反応としては恐怖っていうのは対象がはっきりしてるんです。不安っていうのは対象がぼんやりとしてるわけ。コントロールできないっていうことに対する反応が不安。恐怖っていうのは何かが自分に危害を加える、明確に対象がある。で、日本人一番多い恐怖、人を怖がる。対人恐怖症っていうのが多いんです。人の思惑だとか、評判だとか、視線だとかね。そういうのが怖い。これが、こうじますと、外へ出れなくなっちゃって、引きこもりになる。ね。対人恐怖症。人を恐れる者は、罠にはまると書いてある。まあ、いろんな恐怖の対象ありますよね。私は、なんと、血が怖い。血が怖い。血が出ると私は小さい頃泣き叫んだそうです。血が出た。ダメ。血ダメ。ダメ。いろんなね、対象ありますよ。尖ったのが怖いとかね。高いところ怖いとかね。うん。そして、現代の特徴は、偽り。偽りです。これは大いなるキーワード。いわゆる、 キリスト教と言われるところが今偽りがどんどん暴露されている。とんでもないことが今起きてるんですよ。とんでもない、本当にね、あ、もう、本当にもう言いたくもないですよ、はっきり言って。で、私は日本キリスト教という言葉を言うんですが、これを言い出したのは明治学院大学の先生なんですね、鹿島俊平太さんっていう、まあ、これはペンネームなんですけど、日本キリスト教はね、始まりから闇だって言ってるんです。愛だ許しだなんだかんだ。いつもニコニコ牧師顔。目が笑ってないニコニコ。みんな牧師同じ顔してると思いません？喋り方も同じでしょ？神様は私たちのためにハレルヤ。みんな同じ。嘘なんですよ。クリスチャンになってさ、神学校行った途端に聖人になれますかって。わけない。清く正しく美しくできる？できないって。だから嘘を言うわけ。塗り固めるの。だから不自然なんだよ、見てると。牧師見てごらんさ、不自然だから。もう、僕は専門家ですから、表情とか態度とかいろんな見てるわけ。不自然です。作られたもの。塗り固められたもの。ね。私たちは自然でいるんです。一切この中にそういう構えがいらない。構えを作るからおかしくなって、それが盗作して、へんてこりんなことが山ほど起きる。わかります？偽りというのは現代の特徴です。例えば、第二テモテ、三章、二から三。今私たちが生きている時代をね、まさにここに書いている。第二テモテ三章二から三を見ますと、一節から見ましょうか。ね、こう書いてある。終わりの時には困難な時期が来ることを悟れ。その時人々は、いいですか？これ前も言いましたけど、一番初めに来るのは何かって、人々は自分自身を愛するって書いてあるわけ。お金を愛することが先じゃないのね。すべてのいろんな問題が出てくるのは、自分自身を愛する。そして、金銭を愛し、ホラを吹き、高慢なり、神をあざけり、良心に従わず、恩を知らず、神を恐れなくなる。また、情けを知らず、和解せず、中傷し、節度がなく、残忍、善を好まず、人を裏切り、軽率、思い上がり、快楽を愛し、信心を装いながら、その実、信心の力を否定するようになるって書いてある。わぁ、信心を装って、実は信心を否定している。偽りです。だから私はこれをフェイクの時代と言ってるわけ。この2000年に入ってからね、もう大いなるフェイクを山ほど見せられてるわけ。例えば911のビルが倒れる映像を見たでしょ？皆さん考えて、構造物がね、いい？自然落下と同じ速度で崩壊してるんですよ。物をね、こうやって手放してポンと落ちる。この速度と同じ速度で、400メートル？タワーが落っこってんだよ。あり得る。こういう構造物が自然落下と同じ速度で崩れてるんですよ。あり得る？ No。あれは制御倒壊といって、ちゃんと仕掛けられたんですよ。ビルを壊すときのね、フェイクなんです。そしてキリスト教、メガチャージ、フェイクです。で前回も言ったけど、テッド・ハガードなんていう3000万人の長が、ね、売春婦を買ってた。婦っていうのは夫の方ね、男を買ってた。で、メタンフェタミンっていう覚醒剤を買ってた。テッド・ハガード。3000万人。アメリカの福音同盟の理事長。わぁ。これから日本もどんどん出ますよ。はっきり言っておきます。フェイク。大いなるフェイクを見てるわけ。それにみんな酔っ払ってさ、メガチャーチーとか言ってさ、ね、そう、やってたわけでしょ？見てごらんなさい、もう崩壊寸前ですから。これは私がもう2000年のね、入った時からずっと言ってる。これからは、選別、より分けられる時代である。フェイクの時代。このフェイク書いてあるんだ。信心を装いながら、信心の力を否定する。わぁ。これが今もうすでに起きてる。 私たちはいい、これから何が起きるか、もう何度も何度も言ってますが、自分の心の中にある偶像が一つ一つ鳴らされていきます。私たちの中にね、あるの、気づかないうちに偶像。偶像ってのは別にね、なんだ、仏教の大仏さんを拝むことじゃないんですよ。そんなもん僕らやらないですよ、はっきり言ってね。私たちは自分の中に何かあるわけ、何か。当てにしてるもの。この偶像が一つ一つ壊れていく。あるいは壊されていく。これが今、我々の中で進んでるわけ。そして、すべての、例えばローマの3章のね、3節から4節見るとね、こう書いてありますね。それは一体どういうことか。彼らの中に不誠実なものがいたにせよ、その不誠実のせいで神の誠実あるいは真実が無にされることがあるとでも言うのか。いや、決してそうではない。人はすべて偽り者であるとしても、神は真実な方であるとせよ、これです。人は全部嘘だって言ってんだよ。皆さん自分見ればわかるでしょ。神様は神様の栄光を求め、リバイバルのためにハレルヤ。嘘だ。リバイバルなど起こらないって。今みたいなこんな現状でね、神の霊が働きます ?No。神がこれから何をするか、さらちにすることです。僕はもう前から言ってんの、リバ市の谷口社長に言ったのよ。あなた方商売できなくなるぜって。ガラガラポンが起きる。この業界崩壊する。まずさらちになることだ。今までずっとあったもの全部嘘、フェイク、全部崩されます。偶像が全部崩されます。日本キリスト教のあの先生、この先生、落ちます。落ちたじゃない、もう年初から早速ね。とんでもないことが起きてる。まだ序の口です。私たちの中にある偶像、例えばイギリスのコリン・アーカートを私はもうね、90年ですから18年、20年近くずっとついてるわけですよ。で、彼から大きなものを得てます。ね。じゃあ、今コリン・アーカートが何か、スキャンダルを起こしたとしますよね。私、つまずくと思います?関係ない。あるいは、コリン・アーカートがね、散々いろんな批判を受けたとします。私、一生懸命弁護します?そういう必要ないね。私たちは、コリン・アーカートが主じゃないんですね。彼は主に用いられている器のワンノブゼムに過ぎない。非常に純粋なものがありますよ。非常に高貴なものがあります。ああいう器は本当に稀有な器です。稀有な器。でも私の中にでも偶像としては、100% ないっていうのは難しいかもしれない。実は。これはね、これは正直に告白しますね。やっぱりね、彼におんぶに抱っこに、ね、なりたいという気持ちあるわけよ。だけど、意識が、はっきりそれ分かってるから自分でね、切り分けることができる。その偶像と言われるもの、特に、自分で気づかないものがあるわけ。気づいてるものはいいんです。私はどうもいつだとなるとね、うちのお父ちゃんに頼りたくなるとか、うちの息子に頼りたくなるとか、なんか分かってればいいわけ。問題分かってないもの。これを主は時に、まあ、先ほど教団が言われたけども、危機的な状況を通して、暴いて、それを対処する。ね、そういう場面あるかもしれません。だけど、その時っていうのは私たちはね、まあ、大体失望を味わいますよ。裏切られたとか、ね、思い通りにならなかったとか、いろんな悲劇的なことに直面しちゃうとか、いろんな、どっちかとネガティブなものが起きてきますが、その時、どうするの?立ち返るところを間違えないことです。あの先生のところ行って慰めを受けるこの先生に相談する。ノー!失望する! 全ての人を真実、の不真実、嘘だって言ってる。唯一真実の方は、キリストです。皆さんのうちに、その失望とか、ね、自分の中で、どうもうまくいかないとか、フラストレーションがあるとか、それがあるときは、偶像が暴かれるチャンスです。そしてそれを、これはっきり言いますよ。なるべく早く手放すことです。これを握りしめれば握りしめるほど、だんだんだんだん辛くなりますから、早く手放すことです。私たちが早く手放せば手放すほど、主は私たちに、なんか、ぐりぐりぐりとこうね、その何こう、なんて言いますか、こういうすりこぎでこうやるの。すり鉢あん中で、ね、石臼でこうやることを私たちに主は望んでるわけ ?No! 主は私たちを健やかにしたいんだよ。ここ忘れちゃダメよ。いろんなトラブルがある、いろんなね、困難がある、いろんな失望がある、いろんな悲しみがある。しかし、そのことによって、もし私たちの心が、主に立ち返れば、そこにあるのは神の御心です。皆さんを健やかにする。今日のねウォッチマーニーのねこれ見てください。これ有名なね詩編133編、見よ兄弟が共に座っている、なんという恵み、なんという喜び、かぐわしい油が頭に注がれ髭に滴りと。でこれだからみんなで一致せようとかやってるんですけど、あんな一致なんて嘘だって。現にあのプロテスタント150周年のさ、記念集会がさ、記念式典が行われるんだけど、二つあるんだからね。我らは一つと言いながら二つあるんだよ。これ、いい?一致なんてのは嘘だと思ってください。ありえません。私たちはもともと一つなの。それは、教団だとか教派だ、そんなもの関係ない、一切。私たちが一つにある。ね、ここ見てくださいね。これは、都登りの歌だ。133編ね。で、礼拝のためにエルサレムに登る人々によって年に3回歌われた。で、その道すがらにはあらゆる種類の人がいた。もう個性豊かな人もいた、意地悪な人もいたでしょう。いろんな人がいたんです。しかし、彼らは、ただ一つのことを願っていた。それは、シオン。シオンというのは神の住まいです。これを目指していた。この大いなる多様性を持った人々。皆さん、ここもかなり個性豊かでしょ?この大いなる多様性。あのね、みんな同じになっちゃうのやばいよ。みんな同じ、どっかのあの人たちほら髪型みんな同じにしてさ、格好まで全部同じにしてさ、みんな同じような顔つきになっちゃうのよ。やばいっすよ。あの、私のね、近所の人がね、今ね、あの例のほら、大川隆法さんね、幸福の科学ってハマっちゃってさ、目がもうおかしいもんね。同じ雰囲気になってる。私たちは大いなる多様性を持っていいんです。わかります？この多様性を持った人々は、しかし、一つに結ばれていた。それはなぜ?油によるんです。で、しかもね、いわゆる聖霊派が求めるような油注ぎ、油、違う。個人に注がれるものではないって言ってるの。いい?この聖なる油、一つの聖なる油があった。これは御霊、神ご自身の御霊。しかもその油は昇るのではなく、下る。言い換えると、その油は各人に直接滴るんではなく、まず誰に注がれる?キリストです。キリストの当主権に服すること。これないがしろにしたから油注ぎとかわけのわからん例を受けるんですよ。わかります?私に注がれんじゃない。キリストに注がれた油が垂れる。これ私はもう昔から何度も何度も言ってますよね。御霊は他でもない。はい。 あ、まず頭なるキリストに注がれる。御霊はね、他でもない、ただキリストにおいて真の安息と満足を得られる。ですから、私たちがすべきことは、この方のみを頭とする。あらゆる事柄でこの方に従う。そうすれば同じように生きている人々と歩みを共にすることができる。これ不思議ですよ。同じこの油に預かり、同じ命を経験している人はね、教団、教派、全然関係なく、すぐに交わりが成立しちゃいます。これ本当不思議。カトリックの人もいます。聖霊派の人もいます。福音派の人もいます。いろんな人とね、このレベルにおいては一つ。じゃあ個性ある、あ、なくなるの。みんな個性的。個性的。ただ一つの油に服することです。自然と交わりはね、そこに生まれるんです。誰がコントロールする必要もない。規則は社会では有効だ。しかし、御霊には一つの法則がある。あ、身からだね。これ何か。命の御霊の法則である。油塗り。この油塗りを無視するならば、あらゆる事柄が困難になる。が、御霊に従うならば、平安があなたの心を満たす。これが神の子供たちの単純な生き方の秘訣だ。皆さんね、はっきり言います。自分のものを失い、手放し、ね、自分の力とか自分の何かがなくなればなくなるほど物事がシンプルになって単純になって健やかになって喜びに満ち何を見ても楽しくなりますからハレルヤあらゆるところに喜びが満ちます。おとといかな映画見た、もう私なんか今毎日映画見てんだけど、なんだこいつは映画なんていうこの根性的なものにとか言って、どうぞそうしたら宗教やってくださいね。私は何でも楽しみます。ジャズのコンサートも楽しめるね。その映画でね、ザ・ムーンっていうのがあった。月、 NASA のですね、月行ったでしょ69年で、あれのねドキュメンタリーで、あれで今まであのまだ公開してない映像とかも出てきてね、こう素晴らしい。ぜひ見てください。やっぱね、ローマ書にある、ローマ書の1章に20節でしたっけ、あれだね。こう書いてあるでしょ。神のね、神聖は被造物において、19節か、神について知り得る事柄は彼らにも明らかだ。神がそれを示された。世界が作られた時から目に見えない神の性質、つまり神の永遠の力と神性は被造物において現れており、これを通して神を知ることができる。まさにこの世界です。そしてね、素晴らしかった。宇宙飛行士がね、行くでしょ、向こうへ。それで彼らは目覚めて帰ってくるわけ。ね。いい科学の最先端ですよ。理学博士とか工学博士ですよ。で、宇宙の最先端の技術を持った人たちが帰ってきた。そしたらね、彼らは霊的なものに目覚めた。この宇宙がね、地球がね、偶然にできるはずがない。偶然にできる、こんなものができるはずがない。必ず私を超えた存在があるんだ。で、ここだとニューエイジに入る可能性もあるわけね。だけど彼らね、はっきりと英語で、私はイエスに祈ったって書いてんだよ。これ素晴らしかったね。明確にこのイエスの皆を出してました。普通ならそこでなんか神様とかね、そのなんかこう素晴らしい創造主とか曖昧な言葉にするんだけれども、私は霊的なものに目覚めました。で、地球に帰ってきてからですね、人間が作った宗教ではない何かがある。そこで聖書の御言葉に従ってイエスに祈ったってわけ。明確にイエスという名前が出てます。これは素晴らしい。これはぜひ見てください皆さん。おお、嬉しくなりますから涙出てきますよ。 The Moon、 月、 The Moon。 そしてね、その祈りは聞かれました。 私の心を平安が満たしたんですと。そして私が月にいた時間はたったの3日です。しかし私はこれから永遠に神と共に歩めるんです。ハレルヤ、これ素晴らしい、素晴らしい。これイエスの皆をちゃんとね、字幕でもちゃんと出てますから。普通はここをごまかすのね、ジーザスと言ってんのに、なんかここのところをね適当にごまかすの、この翻訳した人が。ただ翻訳はね直訳なんですよ。ジーザス、日本語でイエスと、イエスに祈ったって言ってるわけ。これはすごい。そして彼はそのね、神の神聖を知った。そして地球に帰ってきて、レジャーね、彼らはね、月にいたら素晴らしいか。ノー。この地球にあって、この体を持って生まれて、ここに置かれたことがどれほどに素晴らしいことか。なんで人間はブツブツブツブツ不平を言いながらね、あいつが憎い、こいつがどうだとかブツブツやりながら生きてるんだと。もうここに体を持って生きてるだけで、これでもう天国ではないかと。エデンの園にいるんだと彼ら言ってるんですよ。ハレルヤ。つまりもう意欲なっちゃうの、その地位とか名誉とかなのもどうでもいい。そうすると人はね、目覚めるわけ。僕前回言ったでしょ、天使は私たちを羨んでんだよと。皆さんの体があるということを天使は羨んでるんだよって。この肉体を持って、この中で私たちは一面埋めいてますね。古い体に縛られて。しかしこの中で人間としての喜びを味わうことができる。しかも神と共にです。この神を持ったらもう揺らがないという証を宇宙飛行士がしてるわけ。あれは素晴らしい映画でした。はっきり言って、ぜひ見てください、皆さん。The Moon。映像も素晴らしい。ね。まあ、最後にちょっと僕は、これ言わない方がいいんじゃないとあったんだが、まあ、それは置いといてね。置いときまして。私たちが今この肉体の中にいるということ、もっと言うと、神は無制限のお方ですね。何の束縛もなかったお方です。でしょ？このお方があえてあのナザレのイエスの中に閉じ込められたということです。時間と空間の中に閉じ込められたということです。そして私は最近ね、職場変わったもんですから、キャンパスが池袋に来てね、で歩いてるんですよ、電車通勤しながらね。歩くってことがね、めんどくさくてしょうがなかったの、昔は。車に乗ってたから。だってさ、200〜300メートル離れた郵便局行くにも車で行っちゃうんだからね。ところが今ね、歩くことの喜び。歩くってさ、ものすごくなんかね、イライラするんですよ、昔は。だから車で行ったらスッと行けるんだから。もっと欲しいのはドラえもんのどこでもドア。だけど、今、テクテクテクテク歩くわけ。そうするとね、感じる。あ、主も歩いたんだ。これすごいことですよ。神は無制限にどこにでもおられる。オムニポーテント、全能にしてオムニプレゼント、どこにでもおられる。そのお方があのイエスの中に閉じ込められて、エルサレムからガリラヤ何度も行ったり来たり歩いているんです。歩いて足が汚れるんです。しかも弟子の汚れ、地を洗うんです。神がですよ。この歩くということをね、これやっぱり人間にとってのね、基本ですね。歩かなくなったらこれ人間やめるということです。歩くということは人間なんです。ですから、ウォッチマニーの、本にですね、 Sit, Walk, Stand っていう本がある。エペソ書を公開する。クリスチャン生活っていうのはまずどこから始まるか。座ることから始まる。安息です。その後歩むこと、ね、御霊に従って歩むこと、そして抵抗すること。このシット、ウォーク、スタンドの順番を間違えるからヘンテコリになるわけ。霊の戦いだとか言ってね、やられるんですよ。安息の上にいなかったらやられちゃいますから。私たちはシット、座る、キリストの中に、そして歩む経験が素晴らしいんです。これは人間の特権です。私のこのね、不自由な体、ね、これがね、 もうこの中に閉じ込められた、イライラすんな、もう自由になりたいな。 No、 この時にイエスがあえて閉じ込められていたことを考えてください。それほどに神はこの人間であるということを尊んでくださるということです。人間であるということは幸いだということです、皆さん。ですから逆に言うと、皆さんはその体をね、この体、僕らの自分のものじゃないんですよ。神が買われた神の神殿です。ですから大事にするんですよ。体、魂、霊、すべての領域で私たちは健やかになる。それはこの御霊に乗っかればいいんです。乗っかるためには力抜けばいいんですよ。もうね、力の入りすぎた人が山ほどいるのね。もう力入っちゃってるからさ、聞いて聞いて聞いて、あの人がこうで、この人こうで、うーんとか言ってね、わあ力入ってんなこの人はって、わかる。力入ってるとね、ああもうね、風圧がきますからね。風圧が来る。その毒気のある風圧。イエス・キリストはね、どういうお方だったと思います？風圧ないんですよ。それしかもその方のそばに行くと、さっき言ったクオリアね、その何とも言えない安らかな空気がその人を包んでる。ですから安心できるんですよ。あのね、清いとか性っていうのをね、なんか人をね、遠ざけるものって嘘ですから。人がリラックスできる。ね。人が力を抜ける。だからイエスの前に行った時に、もちろんイエスのね、清らかさの前に、ペテロのように私は罪人ですと、あなたは清い、離れてくださいっていう面もあるけれども、だから逆に、ほら、罪深い女がイエスの足元に来て涙で濡らして髪の毛で拭いた。こういう自由にね、その触れることができるオーラを醸してるわけ。例えば私のところにね、新宿歌舞伎町あたりの風俗の女性が来てですよ、今これやった、ちょっと抵抗あるよね。だけどイエスはいい、そういう人たちの愛を受けることができるんです。主は愛する自由に、だけど自由に愛されることができるんですよ。あのね、愛されるって難しいんですよ。愛を受けるっていうことはものすごく難しいことなんですよ、実は。で、多くのね、夫婦でね、だいたいこうすれ違ってくる夫婦って見てるとね、愛の受け方が下手なのね。で、日本人のね、特にね、私たちより上の人たちのは、愛の表現ができないの。で、女性の方は愛を受けることができないの。だから今、60代ぐらいの人たちが、夫婦がね、不毛な関係になっちゃうっていうのは、そのすれ違い。だけど、これがね、噛み合ってくる。つまり、愛を受けることと、愛を表現することが、自由にできるようになる。そうするとね、しっくりいくよ。夫婦の鍵ってのは難しくないんですよ。愛を表現し受けることが自由にできればいいわけ。これがね、日本人って何か難しいよね。やってられるかお前、俺がとかさ、なまったらいいことやれるかとかね、うちの母ちゃんにとか。あの人から愛を受ける？みたいなさ。考えられない。はじめはちょっとしたね、照れとかね、はにかみとかがある。それがね、食い違いをだんだん大きくしていくんですよ。主は自由に愛を受けることができるんです。自由に愛を与えることができる。そういうオーラを持っているお方。一切主に偽りがないからです。偽りがない。だから、スッとそのままの存在で、人の前、人の中に出ていくことができる。だから逆に、照らされちゃうわけよ。 何もその自己防衛的なことやってないからね。心をねこうやりくりしてる人っていうのは簡単、騙すの簡単です。だけど一切そういうものがない人を騙すっていうのはすごく難しいです。イエス・キリストというのは一切偽りがなかった。この方に頼る、この方こそが、はい、もう一回戻ってください、この方こそが私の岩、救い、砦の塔、動揺しない。皆さんがもし今動揺する領域があったとします。あのことを考えると不安、このことを考えると心配、何かそういうのあったとします。そこは実は主が触れていない領域なのね。主に差し上げてない領域なの。だからそこ不安なのよ。だから自分でコントロールしてないと、いつもいつもこうやってないと不安なわけ。不安な人ってのはそうなの。さっきも言ったけど、マニピュレーション、コントロールしてないといけない。だけど安息、主は道地に対してどうでした？完全に委ねてたんでしょ。だからコントロールする必要は一切ないわけ。だからどこ行ってもほっとしてるわけよ。わかります？聖というのは、ホーリネスというのは健やかさ。それは一切そういうね、自分のやりくりがいらない。この方、この方に頼るとき動揺しない。そしてこの方にですね、9節、救いと栄えは神にかかる、力と頼み酒どころとする岩は神。民を、はい、これが前回も言いましたが、どのような時にも神に信頼し、御前に心を注ぎ出せ。皆さん、これがまた難しい。あのね、前回も言ったけども、心が本当に打撃を受けている人ってのは泣くことできませんからね。涙も出ない。ね。だけど、だんだん涙が出てくるってことは、これはね、主が触れてる証拠なの。癒しが進んでる。そして自分の中にあるものを全部神の前に自由に注ぎ出せる人っていうのは、一切自分の心にやりくりがない人なんですよ。みんなね、日本人ってね、こう、自分の中に詰め込むのね。例えば、旦那がこうだと、詰め込むわけ。あ、私が我慢する。詰め込む。子供がこうだ。また、私が詰め込む。どんどんこう詰め込んでちゃう、自分の中に。じゃない？女は耐える。なんだっけ、女は三階に家なしとかなんとか。私が耐えればいいの。私が耐えればこの家は丸く収まるの。ノーノーノー。私たちは神の前に心を注ぎ出せ。ハンナっていう例がありましたよね。ハンナ、あれ不妊の女でした。で、一生懸命祭壇の前で祈った。だからエリが見て、あいつは酒に酔ってんのか。人から見るとそうやって心を注ぎ出してることはおかしなことに見えるのね。酒に酔ってんのか、昼間からみたいな。人はいろんな風に言いますよ。だけど神はその注ぎ出した心を全部汲み取り、ハンナは子供を得たんですよ。皆さん注ぎ出してください。自分の心を全部神に注ぎ出すんです。注ぎ出すときに、今まで自分の心やりくりしてる、いろんなものを自分の中の心でね、こう、ね、私こんな感情持ってない、私の中にこんなのないってこう押し分けてる。前回言った乖離、分離とかね、否定とか、いろんな心の働きあるんですが、これがあるうちっていうのはなかなか出ないのね。で、口でこう言うんだけど、なんかこう心がスキッとしない。だけどあるときですね、ふっとこう言えちゃうときがあるわけ。そうすると内側がうわっと解放したの。さっきの宇宙飛行士のように、宇宙から帰って、私はイエスに祈ったんだ。あれ、思わず祈ったんじゃないの、イエス様。そしたらドドドーと平安が来た。これは心の中のやりくりが一切なくなって、主に全部注ぎ出すとき、主は平安を持って私たちに応えてくださる。やめ、あらゆる時に自分の心を注ぎ出せ。そして人は虚しい、人の子らは欺く、共に計りにかけても息よりも軽い。私たち誰に頼るのか、もう一度ここでね、確認する必要がある。ここにイザヤの 2-22、 第一ペテロ 3-14、 ローマ 3-10 から11と御言葉を引いておきましたけれども、人の子ら、 人、鼻で息をするもの、何にもできないし、私たちに成し得ないんです。そのようなものを恐れるときには罠に陥るんです。私たち一番恐れを感じるのは、イエスの御名を人の前で口にすることじゃないですか。あのね、神様はっていうのは簡単なのよ。今日本キリスト見てください。神様はこういうのはいっぱいあります。牧師のメッセージでも神様はイエスっていう名前言わないよ。なぜ？言わせたくない勢力がいるということです。嫌なの。私たちがイエスという言葉をね、口にするっていうことを聞きたくないのがこの空中にいるということです。逆に言うと、私たちは誰の皆を頼るんでしたっけ？イエスです。フィラデルフィアの教会はイエスの皆を否定せず、御言葉を否まなかった。イエスという言葉をあらゆるところに持っていくこと。だからさっき言ったザ・ムーンという映画は、あれは勝利の映画です。イエスが獲得した映画なんですよ。なぜ？イエスの名前がプリントされてるんですから。え？皆さんの生活もそう。あらゆるところにこのイエスの御名を宣言するんですよ。え？敵はいろんなことをやってそれをごまかそうとかね、ごちゃにしようとか否定しようとします。しかしイエスの名前の力は一番知ってるの誰？エメン。言ってやれば、サタン、お前が知っている通りである。イエスの皆には全部の権利がある。そして私たちは、この時にね、なんか自分の力を誇っちゃダメなんだよ。さっきも、62に書いてありますね。暴力、力に依存するな。搾取を誇るな。力が力を生むことに心を奪われるな。世の中っていうのは力を得て、ね、暴力、あるいは、ねじ伏せる、あるいは搾取。ね、今、派遣社員なんてのはみんな搾取されてるわけよ。これによって世の中はどんどんね、ある人が高ぶっていくわけですよ。さっき兄弟が言われたように。しかし、私たちは力には一切、頼らない。私たちが誇るのは第二コリント11の30、こう書いてあります。誇る必要があるなら私の弱さに関わる事柄を誇ろう。もっと言う、私の弱さを誇ろう。12の5、このような人を私は誇る。まあ、パウロね、14年前に第三の天まで引き上げられた彼、私はイエスと会ってきたなんて言わないよ。あの聖霊派であるでしょ。イエス様と3回も4回も目にかかったとかさ、わけのわからん本がいっぱいあるじゃない。天国をめぐって言わないっていうの、パウロは14年間言わなかったと。本当に経験あるんですよ。言わないって、そんなものチャラチャラチャラチャラ。それによって何、自分のなんかね、高めようとしてるだけなんです。この人について私は誇る。ただ、自分については弱さ以外を誇るつもりはない。パウロのスタンス。自分の弱さを誇ろう。9節、トゲが与えられた。私の恵みはあなたに十分である。このトゲを除いてくれ。ね。力は弱さの中でこそ十分に発揮される。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇ろう。私たちは弱さ侮辱、窮乏迫害、行き詰まりの状態にあってもキリストにのため、あるいはキリストにあって満足している。なぜなら私たちが弱い時にこそ強い。えめ。先ほど中尾教団に言われたね、逆説です。神の弱い人幸いである、貧しい人幸いである、今嘆いている人幸いである、今失望している人幸いである。なぜ？キリストを知るであろう。そして62番に戻ります。詩編ね、 一つのことを神は語り、二つのことを私は聞いた。力は神のものであり、慈しみは私の主よあなたのものである。私たちが生きる領域はどこですか？力を得たい人ってのはどういう人？例えば独裁者ってのはね、権力を獲得したいんですよ。そして世の中じゃない国を自分の思う通りにコントロールしたい。なぜ？不安だからです。さっき言ったね、不安な人は力を欲しがるんです。逆に力を誇ってる人っていうのは心の中が不安だからです。わかる？本当に安息して内側が休んでる人は力いらないです。いらない。むしろその安息が力だと主は言ってるでしょ。書いてあるね、どっかに。私たちが安息していることにこそ力がある。なぜ？それは私たちがこのね、慈しみの中に生きているからです。私たちが生きる領域はどこですか？神の憐れみと慈しみと恵みの領域です。で、ここにおいては自分で自分をね、守る必要がないんですよ。なぜ？イザヤ52見てください。イザヤ52の12、これ立ち去れ立ち去れ、そこを出よ、汚れたものに触れるな、まあ、まさに日本キリスト教ですね。出よ出よと僕はもうずっと前から言ってます。まあ、残りたい人は残ってくださいと。その中から出て身を清めよ、主の祭具を担うものよ。私たちはみんな主の祭具を担っているんでしょ。皆さんは主からいただいた何か分を持ってるんですよ、祭司としてね。そして急いで出る必要はない、逃げ去ることもない、堂々としてればいい。なぜ？たとえ周りが汚れていて、たとえ周りが誹謗中傷に満ち、ね、あざけりとかそういうものに満ちていたとしても、あなたたちの先を進むのは誰？主。真理を守るのは誰？イスラエルの神。我々将来を心配します？皆さんの将来には何があるの？主が言うんですよ。皆さんの後ろには誰があるわけ？主が言うんですよ。前と後ろを守るお方は誰？イスラエルの神だ。だから私は一切不安はいらないの。知ってるんだよ、主が。我々にコントロールできないこといっぱいありますよ。自分のコントロールがね、なんか 手からどんどん落ちていく。ね、そういう心細い気持ちになることはあります。が、すべてをコントロールできるお方を私たちは持っているわけ。そしてこのお方の御心は何？私たちに災いを与えるものではなく、私たちに将来と希望と平安と安息と命を与えるものであると。その御心に留まればいいのよ。あとは自動的にその通りになります。はっきり言います。クリスチャン生活こんなに楽でいいんですか？こんなに楽でいいんですか？こんなにいつもいつも楽しんでていいんですか？ね、朝ジョギングすれば、前回も言ったけど枯れ木が美しい。朝の富士山、紅富士。美しい。夕方はオレンジです。昼間は真っ青です。何見てもどこ見てもそこに神の神聖が溢れている。まさに創造主を知ることまでいる。このお方が私の中におられる。私の将来を握っているのは誰？この方です。過去を整理してくれたのは誰？この方です。そして今この時を主は何て言ってるの？楽しめ。生きることを楽しめ。さっきの宇宙飛行士が言うように、今我々はもうエデンの園にいるんです。それ以上のものを持っているわけ。エデンの園のアダムとエバの中にキリストはいました？命の木は外にあったの。今私たちのうちに命の木があるんですよ。この木を取って食べて味わえと。キリストのクオリアを経験せよ。この方の魅力を享受せよと。 堪能せよと。それが今我々に対して主が語っている招きです。答えますか？えね、楽しみましょう。ハレルヤ、祈ります。おー、Thank you, Jesus。主を感謝します。あなたは永遠からおられた、何の制限もなかった神でした。神のロースでした。父の懐におられたお方であります。しかしあえてその場に、その地位にとどまることを良しとせず、小さな幼子として地上に生まれ、そしてヘロデの虐殺を神の主権によって逃れ、ナザレにおいてヨセフとマリアの息子として育ち、30年あなたは人としてその地を歩まれました。人でした。神が人になられたのです。それはエレンの園で失ったこの命を私たちに届けるためであったことを感謝いたします。汚れた弟子の足を自ら洗い清めるお方でありました。私が来たのは使えられるためではなく、使えるためである。あえて低い道を選ばれ、人からあざけられ、罵られ、傷を受け、あらゆる屈辱を受け、それでもなお十字架で一切の呪いの言葉を口にすることはなく、むしろ父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのかわからないのです。このあなたの憐れみの言葉を感謝いたします。私たちもこの言葉によって救われました。もしあなたがあそこで裁きを宣言したのであれば、全宇宙は裁きのもとに服し、虚無に服したことでありましょう。罪のない者が、神の子が罪ある者によって裁かれるという、この不条理をあなたは減られたのです。私たちもこの地上の生活においてさまざまな不条理を経験いたします。さまざまな不義を受けます。罪なき者が罪ありとされることでありましょう。愚かな人々によって裁きを受けることがあるでありましょう。しかしよ、その時はあなたの栄光が、霊が満たす、満ちることを感謝いたします。あなたの十字架をわずかでも味わう経験であることを感謝いたします。栄光ある内側から光が輝くこの経験を感謝いたします。私たちはあえて低いものを選び、人の喜ばないもの、人の目に麗しくないもの、魅力のない道、私たちはそれを選び取ることができますように。私たちの救いは天地を作られた主から来る。私の魂は沈黙し、ただ神に向かう。神に私の救いは、神こそ私の岩、私の救い、砦の塔。私は決して動揺しない。この不安と恐怖と偽りの時代にあって、私たちが目を留めるお方、イエスご自身であります。そして御言葉であります。 私たちの足の灯火、御言葉に目を留め、内なるキリストに絶えず心を向けることができますように。絶えずこの御霊の法則に委ねることができるよう。この十字架が働くとき、私たちの力は抜けてしまうでありましょう。気張りが一切取れてしまうでありましょう。ある意味ふぬけのように、ああ主よ、これでいいのでしょうか。しかし感謝します。私たちの力が抜けるとき、私たちが無力になるとき、私たちが虚しくされるとき、あなたの霊が満ちます。そしてあなたが内側から立ち上がってくださることを感謝いたします。私たちはただ沈黙してあなたに向かうのみであります。神にのみ私の希望を置きます。神は私の岩、私の救い、砦の塔。私の救いと栄えは神にかかっている。力と頼み、酒どころとする岩は神のもとにある。主よ、私たちはこの地上においてさまざまな経験をいたします。傷つくことがあるでしょう。災難、理不尽なもの。しかしその時に私たちはあなたの前でハンナのように心を注ぎ出します。子供のように一切のやりくりをすることなく、あなたの前に心を注ぎ出します。その私たちの叫びを全部汲み取って、それにあなたは応えてくださることを感謝いたします。その慰めは内側からのものであり、なんと甘く、なんと麗しく、なんと繊細で、なんという平安をくださることでありましょう。この小さくなられた主、傷を受けられた主、人から罵られ、あざけられた主、このお方が私たちのうちに御住まいを据えてくださったことを感謝いたします。今シオンはここにあります。どこに行きましょう。シオン、私たちは霊の中に戻り、そこにおられる主と交わります。あなたは平安、真理、安息、正義、贖い、知恵、私たちのすべてのすべてであります。どうぞ私たちの心がただ一つあなたの油塗りに服することでありますよ。私たちのうちにはキリストからいただいた塗り油があるから、この油が教える通り真理の中にとどまるように、内側にこの油が与えられていることを感謝します。外の規則でもなく、人のアドバイスでもなく、内なる塗り油に従うとき、私たちの内側が喜びに満ちるでありましょう。なんと簡単な道であることでありましょう。なんと健やかな道であることでありましょう。ややこしくするのは人の理屈であり、人の自己主張であり、プライドであり、自己栄光化の例であることを私たちは知っております。私の内なる偶像を砕いてください。心の置き所は唯一イエスご自身であります。この宇宙飛行士のようにあなたの皆を大胆に明かしすることができますように、イエスの皆に祈った。イエスの皆とは、神は我が救いという意味であります。イエスと呼ぶときに神が我が救いとなられることを感謝いたします。天から下った油が私のうちに届き、この油が全てを教え、そしてあなたが全ての良きことのために計らってくださることを感謝します。これによって私たちが弱くなればなるほどあなたが力となられ、私たちが無力を誇れば誇るほどあなたが私たちを高くしてくださることを感謝いたします。そして私たちの生活はあなたのクオリアで満たされ、あなたの何かを証しするものとなるでありましょう。あなたの喜び、安息、平安、あなたのポジティブな全てのものが私たちの周りにオーラとして漂いますように。ハレルヤ、これが証しであります。簡単です。私たちがあなたを
喜ぶこと、あなたの中に安息すること、これが神の力であります。ハレルヤ。絶えずイエスの皆を口にすることができますように。あらゆるところであなたの皆を呼び求めるものを、すなわち神の教会と書いてあります。主はあなたの皆をあらゆるところに用いきたいことができるように、私たちは神の祭司であり、その分を持っていることを感謝いたします。あなたの皆が働くとき、そこにあなたがおられることを感謝いたします。ハレルヤ。おー、ただこのお方のみに、
皆を感謝いたします。ハレルヤ。